はい、それでは3秒持って礼拝を始めましょう。今日は歌いつつ歩まん聖歌498番を歌います。3、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ歩ま、ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩ま、この世の旅路を。アメン。愛する天のお父様、今日も私たちに御言葉を与えてください。御教えのうちにある苦しいことに、私たちが目を留めることができ、悟りとまた示しをいただくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、ヨハネの福音書7章、37節から53節までです。
さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。この言葉を聞いて群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者は、この方はキリストだと言った。またある者は言った、まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。それから役人たちは祭司長、パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ、判決を下さないのではないか。彼らは答えていった。あなたもガリラヤの出身なのか調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。そして人々はそれぞれ家に帰った。アーメン。
はい。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。イエス様は祭りの終わりの日に立って、ご自分を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出ると語られました。それは後ほどイエス様が天に昇ってから送る聖霊のことを意味していました。その話を聞いた人々の中で分裂が起こり、イエス様を信じる者とイエス様を否定する者が現れました。またパリサイ人たちはさらにイエス様を憎むようになりました。はい、それでは、聖霊様に示されることは何か、言葉を黙想していきましょう。はい、それでは、それぞれ示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私はまず、38、39節で、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。この言葉に目が止まりました。本当にこの人々の渇きを癒す、これが本当にこの神様が与えてくださる福音であり、聖霊様の働きであるなということを思いました。もう一つは、43節で、 群衆の間に分裂が起こったということで、本当に信じるものと信じないものが分けられていくんだなということを思わされました。以上です。
はい。私は51節に目が止まりました。パリサイ人たちがイエス様を訴え裁こうとしている中で、ニコデモが、私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのかを知っておれなければ判決を下さないのではないかと、その律法にのっとって正しい意見を述べている、そのような態度に心が止まりました。以上です。
それではさらに御言葉を観察し調べながら、神様はどのようなお方であるか、また今日の聖書箇所として教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は先ほどのところに加えて、さらにこの律法学者たちがガリラヤからそういう預言者でないんだということを言っているところに目が留まったんですけれども、実際はナザレ人と呼ばれるということで、そういう預言もあったはずなんですけど、律法学者はそれに全く心が及ばなくて、御言葉も聖霊様によって読み解釈しないと、本当に都合のいい部分だけを強調したり、また人を裁く道具になったり、本当にそういうことがあるなということを思わされました。以上です。
はい。私は38節、37節、38節を通して、御子イエス様について、また聖霊なる神様について教えられました。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると。信じる者には御霊が注がれて、その人のうちで川が流れるようになると、そのようにしてくださるお方だと教えられました。ですから自分自身、この御霊をいただいているので、この御霊に満ち溢れるように求める生活が何よりであることを教えされました。以上です。
はい。私は37節から39節のところで、イエス様は天の御座で聖霊を豊かに満ちるほど与えてくださるお方であることを教えられました。聖霊様は命の水の池で、また川々の根源となられるお方であると思いました。この聖霊様はイエス様が手の御座でご自分を信じる者に使わせてくださるんですけども、その聖霊を受けた人は魂の奥底から命の水の川が湧き出て、そして満たしと、そして命を持つようになるということをここから教えられました。また40節から43節また全体からですけども、教訓として福音の御言葉が語られるときに、キリストが語られるときに、人々の間で分裂が起こるんだということを教えられました。中には真理を受ける人、イエスがキリストであることを信じる人、またあるいはそうじゃないんじゃないのと疑う人、またその中にはそれを信じたくなくて、自分の利益のために信じたくなくて、迫害する人、否定する人、様々ですけども、福音を明確に伝えるときに、そのような人々の分裂が起こって、救われるべき人は救われ、そして信じない者は救われないんだなということを思いました。以上です。それでは、しばらくの間、生活への適応のためにさらに黙想していきましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は今札幌に来ていて、今日おばと会える予定なんですけれども、どういう何を分かち合ったらいいかなとずっと祈っていたんですけども、この今日の箇所と同時に、このサマリアの女性のところを思い出したんですけど、イエス様が与える水がその人の心の内で生ける泉となるという、本当にそういう渇きを持っておられたら、本当にこの御言葉を語るのが良いかなということを思わされ、さらに もうちょっとこれについて祈りたいなということを思わされました。以上です。
はい。私は今日のデボーションを通して、御言葉を語る者は、自分のうちに、その奥底から生ける水の川が流れ出て、人々に影響を与える者になる必要があると教えられました。明日、明後日といくつかの礼拝を捧げる時間があり、まあ、そのための御言葉を備えるんですが、何よりも御霊の力によって備えられるように準備していこうと思いました。以上です。
はい、私は福音を明確に語ろうということを示されました。イエス様がキリストである、イエス様が神の御子キリストであるということを明確に語るときに、人々の中で、あるいは信じる者や、あるいは疑う者や、あるいはそれを非難して憎む者も現れるということを教えられましたけども、明確じゃない形で福音を語ると、人々が誰が救われるもので、誰が救われ、まだ救われる時は来てないということ、それが明確に知ることができないということも教えられました。たくさんの人々が集まるところで福音を伝える機会があるんですけども、そこでもなんかたくさんの人に信じてもらいたいという気持ちはもちろんありますけど、そうじゃなくて、福音が何か、イエス様誰なのかを明確に語ろうと思います。それでは、最後に対応して一言お祈りします。ハレルヤ、イエス様、あなたは生ける神の御子、キリストです。これを信じている私たちは、私を今日も聖霊の満たしを受けて、私たちが人々にイエス様がキリストであること、その福音を伝えることができる恵みを感謝します。今日も主よ、どうかニコデモに出会わせてください。サマリアの女に出会わせてください。飢え渇いている人々に出会わせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ。それでは皆さん、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。